皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野タムスです。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です。
よろしくお願いします。
はい、先生、今日のテーマは、はい、僕はピーター・ドラッカーという、経営学の父と言われてる、ドラッカーが、この現代の予言みたいなことをね、言ってて、はい、マルクスはですね、プロレタリアートとアートとと ブルジョアジーのね、資本家と労働者のこうね、階層闘争というか、株組織常時、常務組織というかね、それで、闘争が起こるということで、実際そこで本当に起こったかというと、今の資本主義国家化って、いわゆる冷戦構造においてはね、共産主義社会主義が、一応負けたということなんで、今は違いますけどね、その時のドラッカーはその戦いというよりか、ナレッジワーカー知識階級と、ほとんど今第三次、サービス産業を中心になってるね、サービスの中でもマニュアル通りに行う労働者のその階級闘争が始まるだろうと。でそのナレッジワーカーっていうのはやっぱり AI とか IoT とか、それをうまく使いこなす、人なんですね。で、その対立構造の中で今なんか今回コロナ禍によってもいろいろとね、すごいトランスフォーメーションというか、働き方改革で変わってるでしょ、それが実際起こってるように思うんですけどね。
その通りだと思います。
はい、
要するにね、ここ30年ぐらいですかね、とにかくマニュアル化なんですよ。すべてが人間が AI に寄り添う形ね、そういう形でもうマニュアル化したんですけど、結局今度のコロナに関して、全くそれが通じない、つまり科学的とか、これが本当だというようなことがね、どこにもない、大体とか統計的にはとかビッグデータによるとといってきちっとした真実が示されない、誰も示すことができない、みんな喋ってる科学者がね、喋ってることは、極端に言えばよくできたなと思ってるような真実ではない嘘が多いためにね、混乱している。だからここでね、ドラッカーが言ってる事柄が、もう本当に19世紀とはもう本当にね、違ってしまった。階級闘争もなければね、新自由主義のもう崩壊するしね、まさに今こそね、コロナによって、コロナっていうのは自然だと僕思うんですけど、自然によってね、本当に人間が謙虚に学ばなければ、これを超えることはできないんじゃないかと。
コロナによって、今日の新聞でも、この、いわゆる30% 近く、世界経済がね、
そうですね。
で、欧米もそうだ、日本もそれで、今年の前半は、財政支出によってね、
そうですね、
なんとかできたけど、もしこのコロナがついたら、財政続かないんで、もっと倒産件数とかね、増えていくと大変なことになると。でこれは戦後最大というか、リーマンショック以上っていうような状況になってますから ね、
そうですね。
だけどね、あまりにもこう経済が急速に発展したり、人口爆発とか、あるいは環境問題とかね、さまざまな要因があって、先生おっしゃったように生態系が狂ったことに、狂ったと、それをちょっと戻すような意味ではね、コロナっていうのはある意味ではこれポジティブに考えた場合ね、当然大変なことやけど、その中でやっぱり世界のこうある一国だけじゃなくて一斉に世界中こういうことが起こったらね、やっぱ世界中でやっぱり考えながらね、やるべきことであるというふうに思うんですけどね。
もうその通りだと思いますね。だからどれだけその国が国力というかな、これからの将来性を持つかっていうのは、もう例えば一つの指標、人口だけでね、考えた方がいいという話を聞いてね、私なんかそれ偏ってんじゃないかと思うんだけど、まさにそうですね。今は中国です。でももうすぐしたら、あと5年ぐらいしたらインドが一番になるんです。そしたらインドの方がね、将来性はあると思います。 あ、次アメリカです、うん、ね、でその次はといえばインドネシアなんですよ、
うん、
バングラデシュとかインドネシアとかね、うん、ああいう国のね、
うん、
そしたらインドネシアだと僕思います。インドネシアの方が未来性がある。日本はどうでしょうか。少子高齢化がずーっと言われてるけれども、うん、中国も一人っ子政策という非常に反自然的方法でね、うん、中国はもう今がピークかもしれません、
うん、
リーマンショックは確かに人為的にね、うん、あの頭で考えてやったことですね。その時 17% 平均落ちたと、うん、で今度は20何%落ちると。でこれは誰かがコロナ考えたのか仕組んだのかね、中国だけ黒字だから中国が仕組んだか違うと思いますね、うん、
あのまあ、世界一斉にねこう、
はい、
まあ、この経済が、まあ、おかしくなってたら思わなかったんですけどね。ですけどね、その中で僕は構造主義的考え方でね、レヴィストロースの、あの、
なるほど、
アフリカにいるときね、アフリカに生まれたらいくら努力してもね、うん、やっぱりその社会から、うん、こう抜け出すことはできなくて ね、お金の儲け方もわからないし、でたまたま日本というのは豊かなところに生まれてね、特に戦後すごく経済成長時代にね、うん、我々ができて、うん、何とかやっていって、うん、今先生おっしゃったように、まあ、インドとか次なる国のインドネシアとか、うん、まあ、発展する中心になるけれども、うん、あの その人たちは今まで構造主義的になかなか自分でできなかったので、そのチャンスが生まれたと。
そうですね、
人口がすごく多い、ね、
チャンスですよ、うん、
チャンス、うん、でそのチャンスの中で、まあ、我々日本のことを考えればね、うん、だから全体はそうかもしれないけれども、やっぱ個人の力でまだできるパワーが日本にあるんでね、うん、構造主義的なこと言ったらすごい恵まれた環境の中にいるんで、うん、まあ、そういう、ね、全体的なこと言ったら日本の将来というのはペシミスティックで、はい、あの悲観的だけど、はい、ちょっと違う見方すればね、うん、もっと明るいこともあるかなと思うんですよね、うん、
それはもうまさに中野先生が具現したことだと思います。つまり、よく言われるようにね、うん、あの構造主義の前に何があったんですか、うん、実存主義ですね、
実存主義、
うん、でこれはもう個人の自由であるべく、ね、人はもう呪われてるとすらサルトルは言ったんですけど、うん、その自由っていうものがね、うん、個人に着せられたんです、うん、それが国家権力であるとか、うん、まあね、少数の人とかじゃなくて、
うん、
でこの次はどうなんですか、うん、と言ったら、うん、構造主義を超えるものは何ですか、うん、やっぱり個人なんですよね、うん、もうかつて構造主義っていうのはグローバリズムによって、うん、越境していくと、
うん、
ね、で日本もそこにベトナムとかカンボジアとかなんか、うん、そういう人たちがいっぱい入ってきて、うん、ね、圧力を起こす、フィリピンの人も来る、ね、もちろんインドネシアの人も来るというような形でね、グローバル化すると言ってましたけど、これが今世界を見るとどこも自国主義みたいになってね、う
ん、まあ、その状況の中でね、
はい、
当然一応グローバリゼーション進んでサプライチェーンとかできたけど、
はいはい、
コロナ禍によってね限界あるというふうに言われてますけどね、まだ再びワクチンが出たりね、またグローバリゼーションっていうのはやっぱり人間の本能ですから、うん、広がっていく。でその時に僕はね、日本人としてやるべきことはね、やっぱり中国とその交流したり、うん、インドネシアと交流するなりね、例えばこの前大学院で講義1週間ぐらいやったんですけどね、はい、で日本に来てる中国韓国の留学生はもう日本語流暢に喋って自国できると、そこに架け橋みたいな仕事できるでしょ。僕やっぱりね、その国のね、インドネシアなりインドが将来発展するんだったら架け橋のような仕事をねやっぱ見つけるべきだと思うんですね、日本国内ばっかりよりね、
うんうんうん、もう その点に関してね、これ先生がの論文読ませてもらって、まあ、大学教育がロゴスとパトスと、ね、うん、エイトスやと、
うん、
そして今こうジョイントのようなことを言いましたけど、このために必要なものはやっぱり教養的な、ね、
そうですね、
専門的な学びではなくて教養主義的な広い、はい、ことを学ぶ必要がある、はい、なぜならば寛容であること。
そうです ね、
寛容さを失ったら、うん、自分に対して寛容、うん、それは相手に対して寛容というようなね、こういう個人からを源としたものがね、もう一度個人主義と違ったね、新しい個人の誕生がね、
うん、それはおっしゃることがまさに協調の理想とかが、教養というのはそういうもんだと思うんですね。
そうですね、
自分の無知の知を知ったり、ね、
はい、
まあ、相手の、はい、まあ、文化的いろんな背景になるような、
はい、
否定しなくて、それと、まあ、寛容な精神を持つということがね、うん、教養で大学とか学校何を教えるかというと、 その競争でね点数を取るということよりか、ね、やっぱ相手のことを思ってやるで勉強するほど本読むほど自分が無知であるときとやっぱ分かりますからね。
そうですね、そうですね、本当
それを知ることが大事だと思うんです、うん、
その通りだと思います。今度の、まあ、コロナに対応するっていうことについてね、いろんな国の国別の 差がありましたよね、はい、だから科学によって世界が統一できるような幻想はもう消えたと思います、
はい、
それから自然に対するまあ、恐れだけでなくてね、
はい、
やっぱり謙虚さっていうかね、私も自然の一部であると、コロナも実は自然ではないかと、
うん、
だからコロナによってコロナをやっつけるみたいなことはね、それはワクチンですよね、うん、が本当にできるのかと、
うん、
PCR がもう万能のように日本で言われてね、
うんうん、
結果として今こうなってるわけですけどね、それでも国的な差がありますよね、
うん、
だからこれについては私は本当に先生が今おっしゃったようにね、
うん、
教養っていう点で謙虚になって世界の国々が自国主義ではなくてやはり個人がしっかりとしたこう連携をね、うん、個人が持てるぐらいのその寛容さで、
うん、
進むべきだと思います、
うん、まあ、コロナ禍で、はい、まあ、例えば検査して PCR 検査してなんとかっていう、
うん、
まあ、それも大事かもしれないけど、もっと根本的に大事なのは、うん、
はい、
世界中強調しながらそこでワクチンを作るという、うん、まあ、それぞれみんなできることをね精一杯、うん、地球益のために行動するという、
うん、
単なる国益を超えてね、アジア全体世界全体一緒にやるという、まあ、まさにこの WHO とかね国際連合とかやっぱその協調の理想を、ね、大事にしながらやっていく、そこが強要だけど、うん、そうなってない、ね、ポピュリズムがなんかあるように思うんですけどね
、はい、まあ、それは占うのはね、はい、僕はイギリスの EU 離脱と、
はい、
それからアメリカのね次の選挙ですよね、うん、とっても私興味ありますし、
うん、興味ありますね、
はい、どうなるかっていうのはね、もうトランプさんの時以上に、うん、もうスリリングでね、
うん、
はい、女性の、うん、副大統領ね、
うん、
これはやっぱりもうクリントンさんが大統領になるかならんかという以上にね、うん、すごいものを持ってると思います。
そうですね、
でもそれがピークでね、あとはもうアメリカ沈むし、ね、中国もいつまでも天下というわけにいかんし、さあそこで日本はどうなるか。
そうですね、そこでパラダイムはすごくシフトしてるんだけど、うん、
はい、
その中でやっぱり自分がリーダーになったつもりで考えるということも大事ですね。
それもすごいです ね、
ね、どんな会社入っても自分がトップになって考えるとか、
はい、
日本のために考えるとか、ね、
はい、そうですね、
大きなことと言いながらも、
そうです、ね、
個人も自分一人の力っていうのは小さいかもしれないけども、
そうです、ね、
自分がリーダーになったらどうするかということもこのシンクタンクジャーナルではね、
そうですね、
に考えたりも、
そう、まさにシンクタンクジャーナルがそうなんです
ね、 ね、シンクタンクジャーナルの
真の民主主義で民が主だっていうね、
うん、
国ではない民が主だと、
まあ、ポピュリズムないというね、その自分の考えということ で、はい、ということで、あっという間に時間来たんですけども、レギュラーで来ていただいております、松本浩二先生でした、はい、どうもありがとうございました。
今日はありがとうございました。